文字を覚えて見て文字を覚えてなくてもですね、見ると必ずその文字の通りに見えるんですね。これで役に立つんですね。まあ、ちょっとそういうところも見て、仏法の修士にかなわず哀れむべし、お気の毒様ということですね。前後の老骨髄、さっき挙げた人たちでしょう、5人のね、前に挙げた人たち、おのおの鎖骨せることずれてるということでしょう、見余っているということですかね。本当のところをきちっと見ていない。今仏法の中にもし多人数ありといわば、まさに多人数あるべし、心という字と身、体という身という字を当てて多人数が2つ挙げてあります。この体を離れて心の様子ってないのですね。この体の働きの様子を心と名付けた、心の字を持って心と名付けたんですね。で、仏法は必ず心人一如と言っています。身と心を分けることはない。それそうでしょ、体抜きで物が考えられる人がいますか。自分の体の向きで、あんな音がするとか、あんなもの、あんな風に見えるとか、こんな味がするとか、触るとこうなるんだとか、そうでしょ。すべての活動を見てはさ、この体を抜きに活動はないじゃない。三が唯一心と言われるゆえんでしょう。ここで言えば、三蔵法師が、大事三蔵がですね、中国史の前にこうやって向き合っているのでしょう。確かに、三蔵さんから言えば、中国史って向こうの人のように見えるに違いない。今、隣、両隣の人こうやってる人、自分の様子だとは思えない、向こうの人の様子だというふうに見える、そのことが多人通でしょう。自分の様子なんでしょう、相手を見てる。それが自分の体の上で皆行われるのでしょう。他の人の体の上で、隣に今日あの人来てる、この人来てるってことが分かるような人は誰もいないのでしょう。わかりますよね。そういうことが多人通なんです。仏法で言う多人通、三蔵様の言う多人通は、あの人はあそこにいるけど何考えてるんだろうって、なんか探らないとよくわからないような多人通。こうやってるといきなりその人の様子をそのまま自分の上にあるんだよ。そうでしょう。探らなくても、だから向き合ってると相手の様子そのものが自分の上にあるから、おのずから分かるようになってるでしょ。で、それが分かると対応の仕方が変わるのでしょうね。ところが自分を中心にしてものを見てると、あっちの人あんなになってるけどどうしちゃったんだろうとかいうようなことで、そこからどういうふうに対応してあげたらいいかっていうような動きだから、本当に役に立たないじゃない。ね、多人通っていうのの面白さ、そういうところにある。